一般質問。要旨。一般質問とは、市長などの執行機関に対して、市政全般の考え方や方針を問うものです。写真説明。本会議中の議場全体の様子を上から撮影した写真です。写真説明終わり。周南市民の会、田中明。30年後の周南市のために今こそ必要な施策2つ。質問。30年後に向けて、鹿野地域に自然体験学習のできる施設を整備し、本市独自の教育活動の拠点としてはどうか。答え。中洲中学校において、大田原自然の家での取り組みを継承するとともに、時代の変化に対応した新たな体験プログラムを加えていきながら、本市の未来を担う人材を育成する青少年教育施設となるよう取り組む。質問。開店記念館に多くの人が訪問するため、そして地域振興、観光振興のために大洲島へ橋を架けてはどうか。答え。想定ルートは徳山下松港の航路となっており、大型船の運航に支障のない高さを確保する必要がある。また、大洲島までの道路整備は大規模で膨大な事業費を要することが予想されるため難しい。その他の質問。学校給食費、値上げ分の補助について。未来ラボ、山本慎吾、公共工事平準化の取り組みについて。質問。公共工事において、受注する企業の人材や資機材の効率的な活用に、支障が出ないよう、時期による工事量の差はなるべくないことが望ましい。本市における公共工事施工時期の平準化の取り組み状況はどうか。答え。企業経営の健全化や労働者の処遇改善の観点から、施工時期の平準化が地方公共団体の努力義務になっているため、平準化の取り組みを進めている。債務負担行為の活用、速やかな予算の繰り越し、工事の発注予定の公表を行っている。また、令和5年4月からは余裕期間制度を新たに始めた。中、余裕期間制度。契約ごとに60日を超えない範囲内で余裕期間を設定して発注し、工事着手日もしくは工事完了日を発注者が指定、または受注者が選択できる制度。中終わり。それらの中で特に効果がある手法は、債務負担行為の活用だと考えており、より有効な活用方法を検討していく。今後も各種制度を研究し、施工時期の平準化に努めていく。その他の質問。学び、交流プラザの利便性向上について。公明党、遠藤真一、周南公立大学を生かしたまちづくりを。質問。学生が自治会に加入し、かつ自治会の清掃活動や行事、役員会の手伝いなどに参加することを条件とした地域対応活用による市営住宅の目的外使用を検討してはどうか。答え。公営住宅の目的外使用については国から法令及び通知などで示されており、その中に地域対応活用がある。これは本来の入居対象者の入居を阻害しないことや、大学生の自治会加入及び活動参加などを条件に入居を可能とするものである。周南公立大学との垣根のない連携と学生の住環境の確保に向けた協力をすることで、教育研究水準の向上へとつながり、合わせて地域に根ざした公立大学になるものと考える。コミュニティの活性化も見込まれるため、学生の市営住宅目的外使用について前向きに検討していく。 その他の質問、子ども真ん中社会の実現について。志向会、佐々木輝彦。独自産業化と地域ブランドのさらなる推進を。質問、独自産業化の促進や地域産品のブランド力向上など、地元食材への需要を高める事業展開が一層求められるがどうか。答え、周南ブランドの認定制度は10年目を迎え、現在見直しを進めている。これまで以上にブランドの魅力を高め、地域産品の消費拡大が図れるよう取り組む。独自産業化の促進については、周南市独自産業化チャレンジ支援事業により、県の制度に上乗せして補助するなどの支援をしている。質問、県の事業に上乗せではなく、周南独自の補助メニューは考えられないか。答え、どのような支援制度がより良いか検討していく。その他の質問、教員などの業務効率化と児童生徒の関わりについて、今後の経済対策について、周南市民の会、小林裕二。奥志熊川曲り方面バス廃止、公共交通の現状と対応は。質問、バス路線の見直し減便や路線が廃止される際への対策はどうか。答え、路線バスは地域住民の生活に欠かせない移動手段の一つであることから、国、県、市が運転経費の支援を行い維持に努めている。路線廃止や減便の際には傍聴バスの地元説明会に市職員も同席した。対策などをいろいろ考えているところである。そういった地域で他の交通手段がない場合、地域の方と協議しコミュニティ交通を導入している。質問、令和6年3月をもって奥志熊川曲り方面のバス路線が廃止されるとなっている。傍聴バスが頼りですという切実な声がある。公共交通が全くなくなるという空白期間を作ってはならないと思うがどうか。答え、地域で検討をされており、コミュニティ交通の導入を地域と協議し、空白期間が生じないように一生懸命に取り組んでいく。公明党、江崎佳代子。不登校対策について本市の取り組みは。質問、文部科学省が誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、心プランを発表した。その中の校内教育支援センターの設置や保護者の会の設置について本市の考えはどうか。答え、県教育委員会が大化中学校と住吉中学校に校内教育支援センターを設置している。県と連携し、本市設置の教育支援センターを中核とした支援体制の強化に取り組むが、校内教育支援センターの必要性や効果が高ければ、増設に向けて県教育委員会と協議する。また、不登校の子どもの保護者の会は、保護者の情報交換や悩みの共有の場として有効と言われるが、現状、本市に教育委員会と連携している団体はない。今後、民間団体などが開催する保護者の会から相談があれば、スクールカウンセラーなどの派遣について検討する。志向会、藤井康弘。徳山高校、徳山北分校跡地を県と共同で企業誘致用地に。質問、本市の深刻な人口減少に歯止めをかけるには、産業振興政策に最優先で取り組まなければならない。働く場に恵まれている大都市圏の自治体なら、子育て支援などの福祉政策に注力すれば、人口を増やすことができる。しかし、 いくら子育て支援が充実していても、仕事がなければ住めないのだから。地方都市の場合、自ら就業の場を創出しなければ人口を増やすことができない。ところが、産業振興政策の一つの柱は企業誘致だが、現在、本市は直接提供できる企業誘致のための用地がない。そこで、県が所有する徳山高校徳山北分校跡地は、広く上下水道も完備しているし、校舎も事業所として利用できるので、県と共同で企業誘致用地として活用することを検討してはどうか。答え、県誘致を活用する場合、県の企業立地推進課と連携して検討する。県に相談したい。公明党、小池和正。子宮頸がん予防の対策とがん患者の支援について。質問、若い女性を対象に、HPV、ヒトパピローマウイルスの感染を調べるための、自己採取検査キットを補助してはどうか。答え、国の動向を注視し、調査研究を進める。質問、男性への HPV ワクチンの接種費用を助成について、本市の見解は。答え、令和2年に男性への任意接種が可能となったが、現時点で国の定期接種の対象ではない。定期接種化の動向を注視するとともに、費用助成についても研究する。質問、がん患者のアピアランスケアの支援を拡充するため、県の支援に加え、本市独自に支援をしてはどうか。中、アピアランスケア、医学的、西洋的、心理社会的支援を用いて、外見の変化、頭髪の脱毛などを補完し、外見の変化に起因するがん患者の苦痛を軽減するケア。中、終わり。答え、県のアピアランスケア推進事業のさらなる周知を行う。本市独自の取り組みについては、先進事例などを参考に調査研究する。その他の質問、心の健康について。3期会青木よしお、道の駅ソレーネ周南のパーク化のビジョンは、質問、市議会の環境建設委員会では、パーク化にあたり6つの提言を出した。高いポテンシャルを有し、大きな魅力がある道の駅ソレーネ周南を、社会の変化をどう捉えてどのような道の駅にするのか、長期的視点に立った基本的な方向性やビジョンを問う。答え、地産地消や雇用の創出、高齢者の安心な暮らしの提供、休憩場所、広域的観光、交通情報の発信など多様な役割を担い、本市のにぎわい交流の拠点となっている一方で、駐車場不足などの課題も浮き彫りになっている。少子高齢化や人口減少が進行し、デジタル化や脱炭素化、SDGs など、社会経済情勢が大きく変化している。こうした時代の潮流を踏まえつつ、民間事業者のアイデアや、市場性、市議会の決議などを総合的に勘案しながら、本年度中には新たに拡充する具体的な機能について明確にしていく。自由民主党周南、篠田裕次郎、野犬保護活動をしている方々に対する支援について。質問、緑地公園などで捕獲された野犬の保護に取り組んでいる団体や個人に対し、何らかの支援はできないか。答え、本市における野犬対策は、市民の安心安全に関わる非常に重要な問題である。令和4年度では513頭、本年度11月時点では183頭を捕獲している。多くの野犬が捕獲される本市だからこそ、捕獲された野犬を新たな飼い主に譲渡する取り組みにおいて、動物愛護の視点に立って考えていく必要があると認識している。 円滑な譲渡のために本市として何らかの取り組みが必要だと考えている。どのような支援が可能であるかを県や関係機関とも協議し、支援の検討を進めたい。その他の質問、子育て世帯の支援について、認知症の人とその家族が安心して暮らせる地域づくりについて、公明党、金子優子、高校生までの医療費の無料化に向けた市長の思いは、質問、高校生までの医療費の無料化に向けた市長の思いは、また対象人数と事業費は、答え、子育て世帯の皆様から子どもの年齢が上がるにつれて教育費などの負担が増加し、ご苦労されている旨の話を伺い、切れ目のない支援の強化に取り組む必要があると考え、公約に掲げた。子どもの命に直結する医療の受診を経済的な理由から躊躇することがないよう、また物価高騰は子育て世帯にも大きく影響を与えていることから、子ども医療費助成を最優先に取り組むこととし、令和6年4月からの高校生の医療費完全無料化を目指し、準備を進めることとした。新たな対象者は約3700人。事業費の増加分は約1億円の見込み。所得制限は設けずに拡充する。その他の質問、JR 山陽本線各駅の施設整備について、市民の命を守る救急業務について、志向会、土屋晴美、保育園、幼稚園における防犯対策について、質問、本市の保育園、幼稚園における防犯体制はどのようになっているか。答え、不審者侵入時のマニュアルを作成しており、事件発生時の通報から安全確保までの流れや対処法、避難経路などを定めている。防犯訓練は各施設において年2回以上実施し、また施設長を対象とした防犯対策研修を開催している。さらに、3歳以上の幼児を対象に、不審者から身を守るための防犯教育を定期的に行っている。質問。私立の幼稚園は小学校に隣接している場合が多い。より迅速な対応のため、小学校と連携した防犯体制を検討してはどうか。答え。学校と隣接する公立幼稚園については、緊急時の連携・協力体制を学校と構築しておくことで、様々な危険から子どもたちの命を守り抜くことが期待できる。改めて学校や地域と連携した防犯体制の構築を進めていく。自由民主党周南、田村雄一。周南公立大学の地を生かしたまちづくりについて問う。質問。今、各自治体では、少子高齢化の背景の中で難題が山積している。周南公立大学の H を生かしたまちづくりを期待するが、市長の見解を問う。答え。大学を地域の成長エンジンとした地方創生を掲げ、大学の地の力を使い、地域の課題解決に取り組む。大学では教育研究資源の活用やシンクタンク機能の発揮、本市との政策連携の強化により、地域に密着した地の拠点として、持続可能かつ活力豊かな街づくりの実現に向けて取り組んでいる。大学では地域共創センターを設置し、地域の困りごとの相談や、リカレント教育、ボランティア活動など、地域との連携に関することをワンストップで対応するほか、本市との連携のもと、地域課題の共有や解決のために、大学の教育研究資源とつなぐ役割も果たしている。日本共産党、魚永智行。道路照明灯の撤去による影響について。質問。国道や県道の 老朽化した道路照明灯が撤去されたところから、歩道が暗くなった、事故や事件が心配、との声が寄せられた。道路照明灯の撤去によって、歩道やその周辺が暗くなることも考慮し、撤去は慎重に行うべきと考えるがどうか。答え、照明灯の撤去に関しては、国や県の方針も考慮しながら、周辺の状況を十分に調査し、適切に行っていく。質問、実際に暗くなって困っているという話がある。地元の自治会で対応することについても、具体的な対策、援助を検討してほしいがどうか。答え、交通安全上必要とする箇所については、国や県において設置してもらえるよう要望するとともに、市としても市が対応できる明るさ確保の対策については、しっかり検討したい。市公会、福田健吾、小中学校の草木の処理は、質問、市内の小中学校において、日常的に教員、保護者、地域の方々は、子どもたちが快適な学校生活を送るために、さまざまな活動をしている。買った草木の処分は、どのようにしているか。教員数も少子化によって減っている中、教育委員会も協力しながら処理していることは十分理解している。しかし、限界があるので、この処理方法について、業者へ委託するなど、仕組みを新たに検討すべきではないか。答え、基本的に教員が公用車で運んだり、大量にある場合は、専門業者に委託しているが、教員数の減少から、日常管理の負担が大きくなっている。例えば、コンテナを設置して処分をするなど、学校に過度な負担とならない仕組みを考えていく必要があるので、学校と連携を図りながら、新たな管理の仕方を検討する。その他の質問、長田フィッシャリーナの周辺整備について。周南市民の会、尾崎隆則、野犬の保護施設について。質問、熊毛地域に野犬の保護施設が建設されるということを新聞で目にした。野犬の保護施設は民家から離れた人通りの少ない場所に作られると思っていたが、市道のそばで、少し離れたところには民家もある場所に建設される。鳴き声や匂いなどで近隣住民に迷惑とならないのか。答え、10頭以上の犬を保護する施設は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、県へ第2種動物取扱業の届け出が必要となる。建設予定地は、住宅密集地から比較的離れたところに位置しているが、鳴き声や匂いなどの相談が市に寄せられるなど、生活環境に影響が生じる場合は、県と連携し、適切に対応していく。その他の質問、熊毛地域の農産物販売、加工施設の建設について、防災行政無線の有効活用について、市公会、吉安慎太、行方不明者について、質問、令和5年11月7日、熊毛地域の某有料老人ホームの利用者が行方不明となった。防災無線、防災ラジオ、市の広報者など、あらゆる方法を使って警察の捜索に協力することはできなかったのか。答え、光警察署長から周南市消防団長へ協力依頼があり、第一方面隊の消防団員14名、光地区消防組合、消防本部から北出張所の職員を含む20名の職員が出務し、捜索するとともに、本市消防本部からも調整役として6名の職員を派遣し、警察の捜索活動に協力したほか、周南メールサービスによる情報提供の協力依頼や、防災行政無線の放送を行った。質問、認知症高齢者の方の服に GPS をつけておくなどの対応を取れば、行方不明時に捜査の一助になると考えるがどうか。答え、検証はしていない。さらに研究したい。日本共産党、中村文子。会計年度任用職員、国の通知などに従い、処遇改善を。質問。期末手当を支払っている会計年度任用職員の人数は、また、総支給額が200万円未満の方はどのくらいいるか。答え。令和4年度で期末手当については、6月が1083人のうち223人、12月が1115人のうち220人、また839人のうち717人が200万円未満である。質問。会計年度任用職員の給与改正について、総務省は4月から訴求するよう通知を出している。アンケートでも 72.6% は賃金を上げてほしいと言っている。市はこの声に応えるべきと考えるがどうか。また、この制度は官製ワーキングプアが社会問題となり、処遇改善の一つとして始まったものである。総務省の通知も踏まえ、会計年度任用職員の早急な処遇改善を求めるがどうか。答え、同じ職場で働いている仲間である。より良い条件で働いてもらえるよう努力する。未来ラボ、井本義郎、部活動の地域移行について。質問、本市の学校部活動は令和8年に廃止し、地域クラブへ移行することを予定している。しかし、短い準備期間で長年続いた仕組みを大転換することは大変な困難を伴い、早急に解決すべき課題が山積している。質の高い指導者や登録団体の確保、危機管理の体制、経済的負担は地域移行後にはどうなるのか。答え、周南市地域クラブは事務局を担うセンターを文化振興財団と体育協会の内部に設置し、おのおのの加盟団体などに受け入れの調査を進め、指導者の人数などを確認している。様々な世代が指導者に参画しやすいように、企業などへ周知を図り、希望する市職員にも働きかけたい。危機管理については、各センターが研修体制を整備し、適切な運営や指導者の質の向上に努める。活動費は個々の団体に一任しているが、適切な額が設定されるよう働きかけ、支援については専門部会で協議する。三期会、細田健二。急激な人口減少の今、なぜ文化省ホールが必要なのか。質問。何のために文化省ホールを作るのか。答え。地域文化を維持し、次の世代へ継承するため、活動、交流の場を作るため、賑わいや活気を創出するため、建設に取り組む。質問。客席数や利用率、予算規模は。答え。これから検討する。質問。順序が逆ではないか。建設ありきではなく、予算や利用率を徹底的に調べ、市民の声をしっかり聞いた上で取り組むべきでは。答え。建設に向けてアンケートや利用団体へのヒアリングなどを行い、座席数などを検討する。質問。市内にはホールが5つもある。周辺自治体と比べても多いのに、さらに6つ目のホールが必要なのか。建設費や維持費など、将来世代へ負担を残すことを危惧するがどうか。答え。2050年を乗り越えられる周南市になるため、新たな文化省ホールの整備と、文化芸術の振興は必要不可欠である。日本共産党、渡辺君恵。 熊毛北高校募集停止計画について。質問。県教育委員会は10月2日に柳井周南地域の県立高校5校を2校に再編統合する計画案を公表した。10月19日に夢プラザ熊毛で開かれた説明会では反対意見が相次いだ。生徒や保護者、教職員だけでなく、地域にとって重要な事柄であり、地域の民主的な話し合いによる合意を重視して決定されるべきと考える。文科省も通学事情や地域の実情などに十分配慮して判断するのが望ましいと示している。説明会で出された意見に対し、県教育委員会は持ち帰ると何度も答弁していたが、その後何の報告もない。11月22日には、熊毛地域の4つのコミュニティ協議会が、連名で熊毛北高校の存続を求める請願書を県議会に提出した。子ども真ん中宣言を掲げる周南市としてどう考えるか。答え、これまで地域に大変貢献してきた学校であることを県教委に伝えた。今後も伝える。自由民主党周南、有田力。進む人口減少、出会いと結婚、少子化対策に待ったなし。質問。結婚した女性の約 85% が第一子を産み、第二子を産む確率は 70% 以上になることから、母親となる方を増やすため、行政として結婚支援事業に取り組んではどうか。答え。本年4月より、周南市結婚サポーター登録制度を創設し、民間のノウハウを活用することで、出会いの機会を創出している。質問。第3子、第4子をといった多子世帯に対する支援、産み育てやすい環境づくりに取り組んではどうか。答え。産前産後サポーター派遣事業や、多胎児家庭子育て支援事業、産後ケア事業、多胎児家庭など、日帰りショートステイ事業、子育て短期支援事業の利用料無料化や、第3子以降の保育料無料化や、一時預かり事業の無料化と、産み育てやすい環境づくりに取り組んでいる。その他の質問、企業誘致、産業団地の整備計画について。自由民主党周南、古谷幸雄。移住定住に関する取り組みの促進を。質問。空き家の活用や新築しての移住を含めて、移住に関する取り組みの目的がわからない。わかりやすく窓口を一本化すべきでは。答え。少子高齢化や人口減少が著しい中山間地域において、関係課が連携して移住定住に取り組んできた。来年度からは新たな組織機構を編成し、移住交流推進課として移住に関する総合窓口として取り組みを一層進める。質問。上下水道が整備されていない地域への移住について、浄化槽の設置や井戸掘りの補助金など、現状の施策を改善すべきではないか。答え。非常に重要なことであり、浄化槽や井戸の設置に対し、新築住宅への支援を含めて研究する。さらなる移住定住の促進に取り組む。その他の質問。エンディングプランサポート事業及び就活情報登録伝達事業について。JR 福川駅の整備について。周南市民の会、島津幸男。周南市文化振興財団における不祥事の解明と弁済を問う。質問。周南市文化振興財団の不祥事発覚から7ヶ月が経過した。元職員を懲戒免職とした理由、監督責任、任命責任の取り方は。答え。 元職員が領得行為の一部を認めているが、それ以外は警察の捜査に支障があるため、現時点では答えることができない。質問。第三者委員会を設置する予定は？答え。議会で財団の不祥事に関する調査特別委員会を設置され、22項目50の質問を受けた。財団で第三者委員会は設置していない。質問。知事の諮問機関の公益認定等審議会からどのような書面の報告徴収を受けるのか。答え。県学事文書課が調整中である。質問。具体的に誰が 1.4 億円を返済するのか。答え。まずは被疑者から回収する。全容解明後に評議委員会、理事会で検討する。両会議は発覚後の6月に開催しているが、内容については捜査事項のためお答えできない。